スマイルウェーブ 89.7。
FM スマイルウェーブをお聞きの皆さん、こんばんは。1月18日火曜日、時刻は夕方6時を回りました。さあ、ここからの時間はサビエル高校ラジオクラブをお送りしてまいります。この番組はサビエル学園サビエル高等学校、医療法人社団西村内科医院、瀬戸整形外科クリニック、畑善隆税理士事務所がお送りいたします。ご案内は松原敦子です。
きっと優しく見守ってくれるから、一緒に笑って一緒に泣いて一緒に心通わせて、みんなで輪になって踊った夜も一つ一つが幸せのかけらだね。一緒に笑って一緒に泣いて一緒に歌を歌って、大切な時間、大好きな君、とびっきりの出会いをありがとう。
この番組はラブ&サービス、愛と奉仕に生きるサビエル高等学校がお届けする番組です。サビエル高等学校は山陽の田市串山にある私立の高校で創立59年を迎えます。毎月第3火曜日夕方6時からの1時間、サビエル高校の学生の方、先生方をお迎えして、学校の今、町の今を発信してまいります。さあ、今週もたくさんの皆さんをお迎えしてお届けいたします。1時間よろしくお付き合いください。
幸せのかけらが本当の気持ちを誰かが聞いてくれたり、強くて深い絆が生まれたり。
毎月第3火曜日夕方6時からの番組、サビエル高校ラジオクラブ、今月もスタートしました。この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で fm@sw897.jp fm@sw897.jp です。また無料アプリプラプラでお聞きの皆さんは、メッセージというボタンを押していただくと簡単にメッセージを送付することができます。全国にいらっしゃるサビエル高等学校の卒業生の皆さん、保護者の皆さん、そして地域の皆さん、ぜひ生徒の皆さんに応援メッセージをお願いいたします。ではこの時間、まずスタジオに置いていただきましたゲストのお二方をご紹介いたします。サビエル高等学校教員のお二方です。まずは坂井恵先生、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。はじめましてですね。
はい、
はい、そしておなじみのこの方です、あずのゆきこ先生です。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日の先生方お二方なんですが、坂井先生が数学の担当先生、そして安住先生が生物、
はい、
もう理系上目の前に私タジタジとしておりますね、というふうなお二人なんですが、さあ、坂井先生は数学のご担当、同時に、 3年生の担任でもいらっしゃるそうですね。
はい。
3年生というとこの時期もう受験でなんかこう体に火がついてる人多いんじゃないかと思いますけれども、今クラスの雰囲気ってどんな感じですか？
そうですね、ちょうどですね、この先週の土日に、共通テストの方が終わりまして、はい、昨日学校の方で自己採点の方を、うん、することになりまして、はい、はい、昨日共通テストを終えた生徒たちに会ったんですけれども、はい、やっぱりですね、今回の共通テストがちょっと数学が少し難化していたというところもありましたけれども、
うん、難化っていうのは難しく、はい、
難しくなっていた。
柔らかくじゃなくて、
はい、そうですね。はい、難しくなっていたので、はいはい、まあちょっと生徒たちも動揺してたんですが、はい、はい、やっぱりこれから2時に向けて、うん、私は今3年1組の担任なんですけれども、はい、どこに志望校にしようかっていうことで、はい、これから面談をしながら決めていくという作業をしていくようになりますね。
そうですか。
はい。
まずはこの入試、大学入試共通テスト、この山を越えなければならないわけですけれども、生徒の皆さんの自己採点している表情ってどんな感じでしたか？
そうですね、やはりですね、もうやりきったという感じで、うん、はい、はい、これからを見据えたような感じの、はい、表情でしたね。はい、
やりきった
やりきったという感じで、はい、採点をしてくれていたと、はい、感じていますね。
まあこれ本当にね、いわゆる一次試験になりますけれども、科目多いし、
そうですね、
ここをやっぱりね、無事に越えなければっていうので、本当にお疲れ様ですよね、まずはね。
そうですね、はい、これからは2次に絞った勉強になりますので、はい、科目数も絞って勉強することができますので、はい、まあ本当に共通テストまでがちょっと山場という、はい、一つの山場を越えてくれたかなというところになりますね。
はい、まずはご安心というところでしょうか。さあ、そんな中、実はサビエル高校ではすでに大学合格を得た人たちもいらっしゃるわけですね。私立の高校、大学では早くから、まあ、2学期の終わりぐらいからいわゆる推薦入学という形で合格を得ている方もいらっしゃるんですが、まあ、今回は、いわゆる国公立でも推薦入試で合格を得た方がいらっしゃるということです。その入試のスタイルなどについて東野先生に伺いたいと思います。さあ、サビエル高校の今受験状況ってどんな感じですか？
はい、サビエル高校はですね、生徒の大体 85% ぐらいが4年生大学に進学しているという状況で、はい、まあ、その大学の受験っていうのは大きく分けると、今話に出ていたような一般入試と、はい、そして推薦入試などがあります、はいはい、で、その推薦入試などは一般入試より早い時期に実施されますので、ご紹介いただいたように今年度の結果はもう出ていることになります、はい、でたくさんあるので全部は紹介しきれないんですけれども、まあ、特にちょっと紹介させていただきたいのがですね、サビエル高校では今年度から、山陽小野田市立山口東京理科大の、薬学部の2名分と工学部で4名分の指定校推薦の枠をいただくことになりまして、
はい、
でこちらを利用してですね、来年から薬学部で2名、工学部で1名の合計3名の生サビエル生がお世話になることが決まりました。
つまりこれはもう合格したよってことなんですね。
はい、その通りです。
もう先生、お世話になることが決まりましたって、なんかこう遠回しにおっしゃいますけど、もう桜咲くってことですよね。
はい、
まあ、ありがとうございます。
ありがとうございます。ただ大学はですね、はい、まあ、入ってからがまた勉強の本番にもなりますので、はいはい、まあ、決まった人たちはまた次の大学生活に向けて今頑張ってまたさらに勉強を重ねているところですね。
そうですか、はい、これね、ゴールだと思って、実はスタートラインってことですよね。
そうですね、
はい、
でもう少し紹介させていただきますとですね、はい、まあ、サビエル高校はその推薦枠以外にも山口東京理科大さんから、 県内枠でも薬学部2名分と工学部6名分のその枠をいただいてますので、
はい、
まあ進学にですね、山口東京理科大さんへの進学に太いパイプを持っているということです。
はい。
で、また他にも多くの私立大学から、指定校の枠をいただいていますので、
はい、
今年度は現時点で全体の、3年生の 45% くらいの生徒が、まあ、希望した大学などから合格をいただいているという形になります。
じゃあもう約半数近くが、受験にちょっと目処がついたというか一区切りついた。
そうですね、早めに終えることができたと。
うわー、そうですか、はい、ちょっとご安心ですね。
そうですね、
はい。さあ、そんなわけで、まあ、いわゆる理科大以外にはどんな大学からその、指定校推薦などでの合格を得ているわけですか？
はい、まあ、たくさんあるんですけど、はい、よく知られている大学で言うと、
うん、
まあ、立命館大学であったり、はい、関西大学、関西学院大学さん、うん、他には福岡の西南学院大学さんなどです、
はい。
で、また公立大学でも、まあ、先ほど少しお話しいただきましたけども、下関一律大学とか、北九州一律大学からも合格をいただいてます。
うん、はい。もうカンカン同率でね、名の知れた大学に、皆さん行くことがもう決まっているんですね。
はい、そうですか。
はい、はい、薬学部、看護部、看護学部、医療系も多いようですね。
あ、はい、そうです、その通りで、薬学部とか看護学部から医療系の学校さんからも指定校の枠をいただいてますので、そちらに決めている生徒も多かったりします。
で、
はい、ここではちょっと紹介しきれないので、もし興味を持っていただいた、方がいらっしゃいましたら、ぜひサビエル高校のホームページをご覧いただきたいなと思います。合格状況ですとか指定校の一覧ですとか、その辺を公開しています。
はい、そうすると将来の夢を持った時に、はい、どの大学に行けばその夢が叶うのか、はい、でサビエル高校だと、
はい、
そこに進学できる先輩たちがそういう実績を持っているっていうのを頼りにしていただくといいですね。
はい、そうですね。
はい、いやー先生、まあ、こんな風に合格を着々と決めている中なんですけど、坂井先生、クラスの中にはじゃあ半分近くは合格決まってるけど、まだ半分近くは戦いの途中っていう人もいますよね。
はい、
はい、この雰囲気の違いってどんな感じですか？
雰囲気の違いですか？
はい、それぞれの雰囲気の違いです
ね。そうですね、早く決めた子もですね、まあ、決まってない子も、まあ、ある程度こう、自分がやりたい、行きたい大学っていうのがもう決まっていますので、早く決まった子はその決まった大学に向けて、学習を続けていますし、決まってない子は、まあ、そこの大学の入試に向けて、学習すると言って、まあ、雰囲気の違いという感じはあまり特にないかなというふうに思います。はい。まあ、ほんとずっと勉強しているという状態ですね。
はい。なんかいつかね、区切りがつくといいなと思いながら、まだまだね、気を緩められない状況です。
そうですね。
でもこれ考えてみたら、はい、長期戦ですよね。
そうですね。はい。
これどんな風に先生としては、うん、生徒の皆さんに声掛け、アドバイス、まあ、メンタルのサポートをしていらっしゃいますか？
そうですね。メンタルのサポートの方が、やっぱりちょっと難しいなというふうに思っているんですが、やっぱり親御さんと連携しながら、子供さん、生徒さんのですね、目標に向かってサポートをしていくっていう、まあ、一つの目標に向かって、親御さんと一緒に協力してやっていくっていうことを考えて、やっていくと、まあ、子供さんの方のメンタルも少し、こう、強くなっていくんじゃないかなというふうに思います。はい。
例えば、どんな声掛けをしていらっしゃいますか？
うん、そうですね。やっぱりもしか何回も3年生になったらあるんですけど、まあ、もしの成績を見て一喜一憂している生徒がいるんですが、うん、まあ、やっぱり、いい時もあれば悪い時もあるし、この模試で決まるわけではないので、この模試をしっかりやり直しして、また次の目標に向かって頑張ろうっていう形で、はい、ずっと声かけを一貫して行ってきました。
そうですか。まあ、こういうふうに受験生に、ね、向かっていると、
ご自身の受験時代なんか思い出したりしませんか先生。
そうですね、はい、はい、私はそんなになんて言うんですかね、まあ本当にこの子たちに比べると私は本当恥ずかしいぐらいあまり勉強しなかったかなというぐらい、うちの生徒は本当によくやっていると、はい、思います。
そうですね。はずの先生はいかがですか、はい、受験生見てるとなんか昔の自分を思い出したりとか、あるいはなんかねこう親心に近い気持ちになったりとかしませんか。
いやまさにその親心に近い気持ちを持っていて、はい、やっぱり不安になる生徒結構いるんですけど、はい、まあ私たちその頑張っている姿をもうまあ2年3年見てきてますので、あなたはあれだけ頑張ったんだから大丈夫と、もうあとは自分を信じなさいよ、大丈夫って坂井先生が言ってたからねって言ったら、みんな安心した顔して、はい、あじゃあもうやれるだけやりますって言って頑張っていってくれるので、まあみんなでこうね頑張ろうとする生徒を助けていっている、まあそれがあるからそうやって坂井先生が言ってたよとかなんとか先生が言ってたよなんていう風に言えるんですけれどもね、いやまあ頑張ってます、もうそれしかない
受験ってこう受験のその直前まで、はい、こう勉強これでいいっていう線が引けないんですよね。
そうなんですよ ね、 で不安になるのは頑張っているからこそ不安になるんだと思うんですよ、うん、なので不安になれるぐらい頑張れたんだって自信持ってですねやっていってもらえたらなって思うんですけども。
そうか、不安すらも努力の証だっていうことですよね、はいはい、あとはもう体力をね、備えて、はい、体調を整えて臨んでいただきたいというところです、はいはい、さあ、今日の番組ではですね早くも合格を勝ち得た3人の3年生の皆さんをご紹介しながら、その合格秘話そして未来への展望を語っていただきたいと思っております、はい、ではここで